士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーのダヴィンチ編集長、関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
あべべべべ、
ね
え、直木賞すごい面白そう。直木賞やばいね。
今日は芥川賞、直木賞の候補作品の中から有力作を、はい、関口さんがいくつかご紹介してくださいます。
そうですね、はい、3ヶ月に1回ぐらいやってない。
半年ですよ。
これさ、もうほんと全部読むだけで時間なくなっちゃう、は
い、
1年。
そうなんですね、
早いよね、
全部読めない。
どっちからいきますか。
今回も候補作が全部で11もあるので、本当に読んでるうちにもう次の回が来ちゃうっていう感じだと思うんですけど、
ね、直木賞やばいよ。
そうですね、まあ、今回直木賞すごい
絞ってくんないかな。
じゃあ直木賞からいきます。
はい、そうですね、はい、今回あの直木賞6作品、エントリーされてるんですけれども、まあ、今回本当に激戦で、どれも傑作揃いといいますか、これ どれが取っても多分文句出ないだろうなっていう作品揃いでご紹介したいなと。
全員女性の方っていうことで話題になってますよね。
あ、そうですね、
言った方がいいかね、はい、一覧、
あ、そうですね、はい、
ここの大島さんのが難しいから、うん、はい、朝倉かすみさんの平場の月、うん、大島真澄さんの渦、うん、芋瀬山女帝金玉結び、久保美澄さんのトリニティ、澤、うん、田東子さんの落下、うん、原田真帆さんの美しき愚か者たちのタブロー、うん、柚木麻子さんのマジカルグラン、うん、だ今回この売れっ子でもう、うん、もう面白いと言われてる人らがこれだけ羅列されて、うんうん、どうするべ。
そうですね、でしかもどの方もこれまでの作品の中でも特にこう、うんうん、なんていうんですか、それぞれの代表作になってもおかしくないような傑作揃いなんでご紹介したいと思います、うん、
これはね、
あれ一人ぐらい男いたんじゃね。
いないね女性です。いないね、
わざと話題作って男これ外しちゃえばいいんじゃないかなんてことになったんじゃないの。なんかこう
ぶっちゃけ本当女の人の方が面白かったりすんだよね。
あ、そんなに声小さくするなよ。
いや本当のことはさ、ちっちゃい声で言わないと。
ちっちゃい
声。先ほどあれですよね、久保美澄さんもいらっしゃっていて、
はい、うんうん、選ばれてますね、はい、トリニティ。
トリニティ面白かったよ。
トリニティはもうあのご紹介されたと思いますので、うんうん、ちょっと他の作品をご紹介したいと思います、はい、まず朝倉かすみさんの平場の月というのはですね、まあジャンルで言えば恋愛小説なんですけれども、舞台埼玉の、まあ、郊外の何でもない住宅地ですね、はい、で、恋に落ちるのは50歳の男女です。もともとは中学が一緒だったっていう2人なんですけれども、はい、なのでもうなんていうんですかね、その埼玉の彼らが住んでいる町もですね、もうなんてすごく栄えることもない、かといってこう都心とつながってるから寂れていくこともないっていう、まあなんとなくこう平らなイメージというか中庸なイメージですね。でそこにやっぱり平凡な、旗から見たらごく平凡な男性と女性、しかも年齢的にも50歳っていう、やっぱりもう大体自分の人生こんな感じかなっていうのがある程度自分でも分かってるっていうような、だからそこからこう普通激烈な恋愛に行ったりはしなそうな2人っていうのの、まあ本当に静かなでも切実な恋の物語っていうところで、はい、
この平場っていう意味はなんか大層なことじゃない、こう、まあ、日常の延長線上の普通の出来事みたいなイメージ
させるけど、そうですね、そうだと思います。やっぱりその平らかな、なんという、
持ってない、
凹凸のない、
はい、平場は持ってないっていう意味だからな、
ね、業界でも平場って使いますもんね、
隠
語というか、なんだろう、たとえなんつうの、あれで
平場とか小とかね、
なんかいつも通りとか、
う
ん、そんなに変わったことない、
ないよ、
今日収録の時、今日も平場だからみたいなのがね、
このカバーもこう、うん、その二人の男女が鉛筆画で描かれてるんですけど、多分この二人が実際街に立ってたら、うん、もう本当に何の変哲もないおじさんおばさんっていう、そこに恋が今燃えていることとかも誰も旗からは気づかれないような、
君の名はみたいに待ちこまきとかしてないよね。
そうですね、なんかそういうでもそこをすごく丁寧に救い取った恋の気持ちっていうのを、小説としてすごくよくできてるなっていう、
はい、自分よりずいぶん年下だもんでさ、もう正直もうなんか乗っかんなくてさ、
乗っかれる乗っかれる、
確かにこれはある程度年齢重ねてきて大人に読んでいただきたい、
50いくつの恋だって、はい、いいね。
はい、で、続いてが大島真澄さんの渦なんですけれども、はい、これは時代物ですね、浄瑠璃、人形浄瑠璃、
の何これ芋瀬山陰金玉結び
書いてないでしょ
書いてない陰
金玉結び、
はい、女帝金玉結び
TBS の回し物みたいな、うん、
はい、その、江戸時代の、人形浄瑠璃 の、うん、あの浄瑠璃の、作者ですね、はい、演じるというかその人形を操作する方ではなくて、うん、物語を書く、近松半次という、うん、男の生涯を描いた、うん、物語になるんですけど、これがですね、まあ関西弁がすごくいいんですよね、うん、まあ、時代は江戸時代なんですけど、その大阪で、うん、大阪とか京都で、うん、生まれ育って、うん、物語を書くに至った男の人生を描いていくんですけれども、うん、まあ、その関西弁のこう、うん、リズムというか流れの良さっていうのが、もともと浄瑠璃自体もこう語りと、うん、で、お話が運ばれていくんですけど、これもこう文字のもちろん文字なんですけど、その書き文字の小説というよりもその語り口の流れの、
読んでるだけでリズムがこう、
はい、美しさといいますか楽しさというか、それがすごい感じられる本で、これも本当に何て言うんですか ね、はい、まあ、ストーリー自体も面白いんですけど、この文章自体の滑らかさ美しさっていうのは、これは本当小説ならでは
の作品だなと。なんでこの人こんなこと考えついちゃったんだろうね、うん、すごいね。
一冊ぐらいいけますかね。
はい、そうですね。で、もう一つ時代物ではですね、澤、田瞳子さんの落下っていうのがありまして、これはあの平野正門が、一方の主人公、それから、はい、ですね、僧侶、京から、都から東へ下った、館長という、お坊さんと平将門が出会ってという時代の話なんですけど、まあ将門っていうともうたたり神として有名で、まあ時代小説よりも怪談物で出てくることが多いんじゃないかっていうぐらいなんですけど、じゃあ彼が首をはねられるまでっていうのは実際どんな人物だったのかっていうところがこう浮かび上がってくるような小説になってます。はい、でまあ今回数ある中でもまあ個人的な予想としてはですね、はい、原田マハさんの美しき愚か者たちのタブローという、
これが一押しですね、
はい、でございます。
タブローってどういう意味ですか。
タブロー絵ですね、これはですね、まあ、これも現実の歴史にのっとった小説なんですけど、国立西洋美術館ができるに至った時の物語なんですね。であれがですね、たった60年前にできたものなんですけど、うん、それまで本格的な西洋美術館って日本になかったんです
ね。60年前ね、今こんなにいっぱいあるのに。
そうなんですよ。だからそれまではもう海外の美術っていうのはもう印刷物で見るか、もう向こうに行くしか見れなかった。そうなんですよ。だから日本で絵画を志して絵描きを目指している人たちも本当の西洋の歴史ある絵画を目にしたことはある人はほとんどいなかったんで、そういう日本に文化っていうものを根付かせようとして、私財を投げ打って海外で絵を買いまくった実業家がいたんですね。それが松方幸次郎という人なんですけども、その人をまあ軸にした
美術、松方幸次郎という人は実在するんですか。
ですね、
これ 小説、
はい、でもこの方は実在したみたいです。はい、
お名前で。
そうですね。でただこのあんまりですね、その松方幸次郎の評伝っていう感じではなくてですね、はい、彼の周り、例えばその絵を買い集めるための目利きとして彼と行動を共にする美術史家、勉強学んできた研究家の人がいたり、あるいはその後戦争に突入しちゃって絵が接収されちゃうんですね。フランスに貯めといたやつが、接収されちゃうんですけど、この絵をフランスに残って守ってくれって言われた男性がいたりですね。
なんか映画になりそう。
そうなりそうな感じ。
人物群像映画になれてる
ってことですね。はい。そういういろんな人の群像劇になってますね。はい。
じゃあ今回は関口さんの一押しは美しき、ね、愚か者たちのタブロー、
はい、
か
なと、はい、
ということになりますね。はい。はい、
であとまあ柚木麻子さんのマジカルグランママも、これも非常に面白い小説で。
マジカルグランマですか。さっき紹介した時、はい、マが抜けてた。これ。
そうですね。グランドマザーのマジカルグランマですね。
はい。
これはおばあさんの女優さん、が、まあ、日本国民的おばあちゃんみたいに言われる、美しくて理想的なおばあちゃん像を描いていたおばあちゃんが、実は家庭内別居していて、その夫であった映画監督が亡くなったことから、そういう理想像ではない実生活が 明るみに出ちゃって、うん、一回こう干されるというか炎上しちゃうわけですね、うんうんうん、でそうなったところから彼女がどうやって新しい人生を始めていくのかっていうところで、残された屋敷、うん、映画監督だった夫の屋敷をお化け屋敷にして、うん、人を集めて、新しい再出発を切ろうとするっていう、うんうんうん、なかなかこれもあの、うん、なんていうんですかね、そのマジカルっていうのってこういろいろ使われるんですけど、その理想的なも物語に出てくる理想的な役割っていうか、こう例えば白人と黒人が出てくる映画だと、なんか黒人が必ずこう主人公の白人を助けてくれるヒーロー、優しくて賢いあのヘルパーとして出てくるみたいな決まりきった役柄みたいなのありますよね。それをどう打ち破っていくかっていう、このマジカルグランマと言われた理想のおばあちゃんを自らどう崩していくかっていうところで、これもあのトリニティとはまた違った形で、その女性のこう押し着せられる理想と実際の気持ちっていうののギャップをどう打ち破っていくかっていうところを描いた小説だと思います。じゃあ
本命原田マハ、対抗柚月麻子っていう感じですかね。
そうですね、でも本当難しいですね。トリニティもすごい良かったので、はい、
女性がどうやって生きるかとかね、
ちょっとでもおばあちゃんが主人公が結構多いんですけど、芥川賞、今村夏子さんの紫のスカートの女、高山羽子さんのカムギャザーラウンドピープル、古市憲寿さんの100の夜は跳ねて、うん、古川誠さんのラッコの家、李琴美さんの5つ数えれば三日月が、
はい、
本命対抗ぐらい。
そうですね、本命だけじゃあ、
本命だけ、
はい、今村夏子さん紫のスカートの女ではないでしょうか、
と思います。今村さん、はい、いよいよじゃないですか。あ
の今村さんってこう今までもですね、こう自分の普通の生活の中にスルッとこうなんか変わった人とか物が入り込んできちゃう、その不安感みたいのを描いてる作品なんですけど、ね、そうなんですよ。で今回はその紫のスカートの女、近所に住む、町でもですね、紫のスカートの女ってなんとなくみんなに呼ばれてる、
面白いじゃん、
いつも決まったベンチに座ってクリームパン食べてるっていう人がいるんですね。でまあそれの人に興味を持った主人公は黄色いカーディガンの女なんですけど、その黄色いカーディガンの女はどうやって彼女と親しくなろうかっていうことを考えて、初めは道でわざとぶつかろうとしてみて避けられて自分がガラスケースに突っ込んじゃったりとかしてたんですけど、自分と同じ職場で働くように誘導していくっていうことをします。で結局だから今回は招き入れてるわけですけど、全くの異物、知らない人物を自分のテリトリーの中にまたスルッと入り込んできて、どうなるのかっていう、
はい、
これが本命ですね。はい、今村夏子さんの紫のスカートの女、前回直木賞、芥川賞、関口さんかすりもしなかったので、
はい、いいのよそれで、
他のは全部当たってたんですけど、今回どうなるかということなんですけど、あの、俺たちはどう生きるかダヴィンチでもちょっと取り上げてい
ただいて、はい、大竹さんの、はい、
誠大竹が書きました、は
い、すみません、
はい、
お時間来てしまいました。大竹紳士交遊録、ダヴィンチ編集長の関口康彦さんでした。
ありがとうございました。